はい、黄金の7人聞いていただきました。スイス銀行に眠る7トンの金塊を盗もうと7人の泥棒たち、ドッカーンなグラマスターロッサナポデスタのお色気もあったり、イタリアンユーマー満載のこのサスペンスコメディにドキドキ嬉しくなっちゃった方もたくさんいらっしゃると思います。この主演のフィリップ・ルロワさんという方なんですけど、私が覚えてる限りだと昔レオナルド・ダ・ヴィンチの生涯っていうのを NHK でやってて、そのレオナルド役をなさってました。なんて綺麗な方なんだろうなと思ってましたけど、その方フランス人だったんですよね。でもこのアルマンド・トロバヨリ、この作曲家のアルマンド・トロバヨリさんですけれども、1917年イタリアのアシリで生まれました。サンタ・チェチリア音楽学校などでピアノと作曲を学んで、そして40年代からグループを率いてジャズの活動を始めて、まあ一応イタリアではですね、一番最初のジャズピアニストと言われています。その後、まあ、ラジオの仕事などをしているうちに映画界と、まあ、接触して、そして53年で初めてスカを書いて、ソフィア・ローレン主演の川の女ですとかで、初登場ということですね。映画音楽家として目処が立って、自立できる目処が立って、そしてもうその後150本の映画の音楽を手掛けているというふうに聞いています。エトレスコーラ監督などとの、映画の音楽はほとんどが彼がやってるという話なんですけれども、バールの火に火灯る頃ですとかね、マカロニですとか、まあ本当に素敵な、なんて言ったらいいんだろう、アルマンド・トロバヨリって言ってやっぱちょっとこうおしゃれなっていうか、なんかそういう気分にさせてくれますよね。ですからなんか渋谷でも渋谷系なんていう方たちにすごくこう思ったのの音楽として取り扱われた時代もあったですけれども、さてさて、トロバヨリさんの作品また聴いていただこうかなと思ってます。またその黄金の7人からそのロッサーナのテーマというところ、そして1962年作品イタリアを代表するミュージカルのルガンティーノからローマよ今夜はふざけないでをビアネッラで、そしてもう一つ、ソフィア・ローレンのためにアルバムを作ってるんですけども、そのソフィア・ローレンの歌で一体何を教えたいの、3曲続けて聴いてください。はい、映画の黄金の7人よりロッサーナのテーマ、そして1962年作品、イタリアミュージカルルガンティーノからローマよ今夜はふざけないで、そしてソフィア・ローレンの歌で一体何を教えたいの、3曲続けて聞いていただきました。ここで純子のトピックスのコーナーです。今回は番組始まってすぐにいただいたお便りとリクエスト曲ご紹介していこうかなと思ってます。嬉しいですよね。カンツォーネファンのレイコさん、ありがとうございました。そう、全国にカンツォーネファンはたくさんいらっしゃいます。現在進行形のイタリアンポップスに惹かれてミュージックビデオや音楽をファンの方たち一緒に聞いたり見たりするオフ会も各所で行われていると聞きます。ラウラ・パウジーニ、エロス・ラマゾッティ、ジョルジアなど、レコード店でそんな名前を目にしたというご記憶ありませんか。カンツォーネとはイタリア語で歌という意味です。ジャンルを表す意味ではないのですけれど、1950年後半から1970年全般にわたるサンレモ音楽祭でのヒット曲はラジオテレビを通して日本にも洋楽の中のカンツォーネとしてたくさん紹介されました。またもう一世代前はナポレターナが文部省唱歌としてイタリア民謡イコールカンツォーネというふうにこう馴染みのある方も多いんですけれども、カンツォーネ歌手なんていうのもそんな時代にいたというか、私もそうなのかなとも思ってますが、とにかく、今以上にイタリアのヒットソングというかイタリアの、歌謡曲が日本に定着していたわけです。そんな時代に青春を過ごされた方々は思い出深いカンツォーネも数多くおありのことと思います。ということで、まずはレイコさんのお便りご紹介しますね。カンツォーネが聴ける番組が始まったというのは本当に嬉しいです。私がカンツォーネを好きになったきっかけは今日リクエストするウィルマ・ゴイクの花咲く丘に涙してです。1965年のサンレモ音楽祭で君に涙と微笑みをで優勝したボビーソロと、花咲く丘に涙してで入賞したウィルマ・ゴイクがその年の秋に来日しました。 1週間のご無沙汰でしたというセリフで始まる玉置浩司司会のロッテ歌のアルバムに出演したウィルマ・ゴイクが歌った花咲く丘に涙してを聞いて、それまで経験したことのないような感動を覚えました。でも中学生だった私は彼らのコンサートの情報を知らず、生のステージを見ることができませんでした。それが今も残念でたまりません。そして翌1966年の花のささやきの大ヒットですっかりウィルマ・ゴイクのファンになった私は、彼女の曲はもちろん他のイタリアの歌手の曲も聴くようになりました。あれから40年以上が経ち、今もカンツォーネは聴き、日々カンツォーネに励まされて生活しています。また魅力尽きないイタリアに惹かれてイタリア語を勉強していますが、こちらも日々新しい発見があります。ウィルマ・ゴイクの花咲く丘に涙してを聞かなかったら違う人生を歩んでいたかもしれないと思い、ウィルマ・ゴイクに感謝しています。現在も歌い続けているウィルマ・ゴイクのコンサートを日本で見ることができたら最高に幸せです。そんな夢を抱きつつ、花咲く丘に涙してをリクエストしますのでよろしくお願いいたします。ということで、レイコさんのリクエストからウィルマ・ゴイク花咲く丘に涙して、はい、ウィルマ・ゴイクで夜の思い、愛の目覚め、そしてレイコさんのリクエストから花咲く丘に涙してを聞いていただきました。このウィルマ・ゴイクの本当にヒットソングっていうのは日本の方でもたくさん歌ってカバーしてらっしゃいますし、日本語にもなってるんですよね。前にも前回か、前々回か何かで聞いていただきました 花のささやきなども、アイドルたちが歌ってたりということで、非常に日本人には馴染みの深い曲がたくさんあります。本当にウィルマ・ゴイクさんがですね、来日してまた日本の青春を時代をこう分かち合ったような、そんな皆さんと一緒にですね、楽しいひとときが持てるような、そんなコンサートがあればいいななんて私自身も本当に思ってますけれども、なんとかならないものかなと思って、レイコさんありがとうございました。それではもう一曲、アルマンド・トロバヨリの曲でタイムスリップいたしましょう。1966年イタリア映画ニーノ・マンフレディ主演のナポリと女と泥棒たち。はい、1966年イタリア映画ナポリと女と泥棒たちから、アルマンド・トロバヨリのテーマソングを聴いていただきました。ナポリの守護神サンジェナロを祀る寺院にある、300億リラの宝石をいただこうとシカゴのギャングジャックがその女と子分と共にナポリに乗り込み、地元の泥棒たちと、泥棒のドドと組んで作戦を立てていく、コメディ映画でございます。この映画の話またいずれゆっくりとしたいっていうのにはちょっと訳があるんですけれども、とにかく出てくることって出てくる人、出てくる音楽、本当にナポリ丸出しという部分があってですね、ちょっとこれには一個ずつ私も説明を加えていきたいなんていうのも勝手なこと思ってますので、まずは今日はアルマンド・トレバヨリの作品としてこの音楽を紹介させていただきました。でもこの映画のですね、最後に俺たちはナポリッコというナポレターナ の、名調子が流れてきますけれども、今日はその音楽だけ聴いてください。マリオ・ダ・ヴィンチでですね、俺たちはナポリッコ、そしてマリオ・マリオーネで、本当に正統伝統ナポレターナの1曲ですけれども、マレキアレを2曲続けてどうぞ。はい、俺たちはナポリッコをマリオ・ダ・ヴィンチで、そしてマレキアレをマリオ・マリオネで聴いていただきました。次の曲なんですけれども、前回でサンレモ音楽祭ベテラン部門の方の優勝、マルコ・カルタのラ・フォルザ・ミーアをご紹介しましたけれども、今回は、新人部門で優勝しましたアリーザのシンチェリタを聴いていただきます。はい、サンデモ音楽祭新人部門で優勝しましたアリーザのシンチェリタを聴いていただきました。随分私たちが持ってたカンツォーネとは随分変わってきましたね。それでは番組最後の曲でございます。家族の肖像という、映画がありました。 その中で歌われてました、今回のサンレモ学祭でも話題を、巻きましたけれども、イヴァザニッキの歌う、テスタールダイオ、心遥かにを聞いていただきたいと思います。